足利キャスト。
音声データをもとにテキストに文字に自動で文字起こしをしてくれる、そういうツールが今や当たり前のものになっています。英語で言うとオーディオトゥテキストというジャンルのツールですね。ちなみにテキストデータをもとにコンピューターが喋ってくれる、音声にしてくれるのはテキストトゥオーディオと言います。どちらも AI の進化とともにより精度が高くなって十分実用的になってきていると思います。特に英語についてはすごく性能が良くなっていて、いろんなツールに組み込まれていますね。文字起こしツール、オーディオトゥテキストで言うと、ウィスパーというツールが最近話題になりました。これは今話題のチャット AI のチャット GPT や画像生成 AI のステーブルディフュージョンと同じくオープン AI というところが開発して提供しています。ステーブルディフュージョンと同じく自分で環境を作ってインストールして使わないといけないので、使い始めるのがちょっと難しいです。私は Google コラボというサービスを利用してちょっとだけ試したことがあるくらいです。日本語の文字起こしもかなり精度が高いと好評のようです。私は音声ファイルから文字起こしをして、その文字起こしをしたテキストを何かに最終的に利用するというよりも、元の動画や音声を見直す、聞き直す時の頭出し用に利用するケースが多いです。文字起こしをしたテキストと元の音声ファイルとが連動していて、テキストを選んでそこの部分の音声を再生できるツールがあるんですね。LINE が提供しているクローバーノートというサービスでそれが実現できています。クローバーノートは AI 技術を活用した音声記録管理サービスというふうに歌っていて、まさに私が便利だなと求めているツールは、そういう音声記録管理サービスなんでしょうね。なので、ウィスパーのように、ただテキストデータとして文字起こしをすればいい、その精度がどんどん上がってほしいというよりも、音声データの頭出しをするときに、音声を聞かなくても文字起こしされたテキストの方から探せると。そういうツールがあって便利ですよという話がしたいんですね。私の使い方としては大きく分けると2種類あって、一つは取材をして原稿を書くという仕事の時に、取材メモとして録音した音声データを文字起こししておいて、原稿を書く時にあそこどういうふうな言い方してたかなと、もう一回聞きたいところだけを探すのに使うという使い方です。クローバーノートでは、クローバーノート上の機能で文字起こししたテキストを検索できます。文字起こしの際に言った言葉を漢字として認識しているか、ひらがなか、カタカナかとか、日本語の場合いろんな表記があるので、テキストで検索するときにうまく引っかからないということもあるんですが、まあそもそも誤認識というか違う言葉で認識されていることもあるんですが、まあなんとか意外とこんな感じの言葉を言ってた部分として探せることが多いです。次に、Zoom のオンラインミーティングの動画をもとに、後から内容を確認したり、一部ピックアップして動画にしたりしてるんですが、そういう場所を探すために、クローバーノートの検索機能を使って文字起こししたテキストから検索したり、ざっと内容を拾い読みするのに、音声を聞かなくてテキストで探せるのですごく便利ですね。これ今お手伝いしているキャラクターデザイナーの井上久人さんと、私の妻と私との3人で 打ち合わせをしてるんですが、私以外の二人がすごいおしゃべりで、2時間半から3時間くらいの長丁場になるので、その中から、あれどこで言ってたっけなと、音声で探すとしたら、とても大変だと思うんですが、文字起こしされていて、さらにそこからテキスト検索できるので、とても便利ですね。クローバーノートで扱えるファイルは音声ファイルなので、ここの部分をピックアップして動画にしたいという場合には、そこの音声の部分が何時間何分何秒のところかをメモっておいて、動画から同じ位置を探すという感じでやっています。クローバーノートは一度にアップできる音声ファイルが2時間までなので、この長いズーム会議の音声が2回に分けてアップロードしないといけないのがちょっと面倒です。クローバーノートは今ベータ版として無料で提供されています。毎月300分利用できるんですが、サービスの品質向上のためのユーザーデータ取得というのに同意すると、この制限が倍になって、毎月600分まで利用できるようになります。ただ最近は私の使い方だと、600分、10時間もオーバーしてしまうことがあって、でも、有料でもいいから、もっと多くの時間をというのが今のところできないんですね。LINE のアカウントと紐づいてるので、複数アカウントを作るというのも難しいですね。それならばということで、似たツールを探したところ、Notta というツールがありました。この Notta の説明を見たり、試しに自分で使ってみたりして、驚いたのが、インターフェースがクローバーノートとそっくりでした。クローバーノートは2022年5月に提供が始まり、ノッタの方は2020年6月にリリースされているので、クローバーノートの方が真似したんだと思います。LINE は結構パクリの常習犯的なところがあるので、またやったなと思いました。例えば LINE というアプリの左右に分かれた吹き出しが出てきて、吹き出しの色に意味があってと。あのユーザーインターフェースは Apple のメッセージ系アプリのそのまんま真似ですよね。とはいえ Apple 標準のメッセージアプリと同じような見た目、同じような使い勝手でメッセージがやり取りできるというのはメリットが大きいですし、アップルにとっても悪いことじゃないですし、ある意味標準化みたいなものですよね。なので、音声記録管理ツールというものの標準化として似たようなものになるのは悪いことではないですね。ちなみにこのノッタは日本製のツールではなく、中国の会社が開発したものでした。無料でも月に120分の文字起こし時間が利用可能と書いてあったので、ほぼ120分の119分の音声ファイルをアップロードしてみたんですが、文字起こし時間が不足のためテキスト化できませんと出て、有料版に誘導されてしまいました。なんか悔しいので、そこで有料版にはしてないので、音声のテキスト化についてはまだ試せていません。有料版は個人の場合だと月2000円あるいは年間一括で払うと月あたり1200円です。有料版の方にも時間制限はあるんですが、月に1800分30時間なので、大体の場合これぐらいあれば十分かなと思います。私もさすがに月に30時間もあれば足りなくなることはないと思います。ノッタはリアルタイム文字起こしできるところも売りにしています。喋った言葉をリアルタイムでテキストにしてくれますし、ウェブ上にある動画だったり音声ファイルだったりをリアルタイムで録音して文字起こしする機能もあります。あと、ズームや、 Microsoft Teams、Google Meet の会議にノッタを参加させて、会議の音声を文字起こしさせることができます。会議中にその文字起こしは見られないんですが、裏側でリアルタイムで文字起こしをしているようで、会議が終わったらすぐ文字起こししたテキストを見られるということで便利だと思います。ということで、文字起こしツールを音声の頭出しに使ってますという話でした。今回は以上です。足利浩二がお届けしました。